耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1494回12月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。農刊誌という仕事を皆さん知ってますでしょうか。まあ、農刊誌というのはですね、まあ、もう読んで字のごとく、まあ、遺体を棺に納める人のことを言うんですが、この役割がですね、まあ、遺体を清めて、またその整えて死に化粧を施して旅立ちの衣装を着せて棺に納めるという、まあ、なかなかそのなんか手順の中でもね、厳粛な作業なんです。で、遺族が死に向き合うのは、その、棺に収まった故人を見る瞬間じゃないですか。ですから、この遺族と向き合う大切な時間のために、その、遺族の意向を尊重して、まあ、遺族にとって一番理想的な形で最後のお別れができるように取り計らうという、そういうね、職業というか、まあ、役割を持った方々なんですが、で、今回はですね、この復元農刊誌と言われる、その、損傷の激しい遺体を、まあ、復元したりする人、まあ、復元農刊誌の笹原るい子さんという方のお話なんですが、舞台がですね、東日本大震災なんです。だからちょっと読むときね、スタッフ一同でこれは少し重いかもしれないぞと思って、読んだんです。頑張って紹介していきたいと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミーレ立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は金の星社より出ております今西のりこ著、浜田和夫写真、心の送り人、東日本大震災復元農刊誌、思い出が動き出す日という本です。まずは著者のご紹介ですが、今西のりこさん、この方はですね、児童文学作家の方で、まあ、主にノンフィクション系の児童書を手掛けていらっしゃいます。執筆の傍ら、国際理解や愛犬を同伴して行う命の授業をテーマに、小学校などで出前授業を行っているそうです。で、主な著書に、ドッグシェルター、犬と少年たちの再出航、犬たちを送る日、この命、灰になるために生まれてきたんじゃない、など、多数の著書があります。で、今回の本はですね、この今西のり子さんが、復元農刊誌である笹原るい子さんの活動を綴ったノンフィクションと。そういう感じで、本全体としてはその、ストーリー調でね、書かれています。3月11日に東日本大震災が発生して、その9日後の2011年3月20日に、笹原さんとお仕事のパートナーである菊池くんが、被災地のボランティアとして被災地に足を踏み入れて、そこでの活動150日を追って、まあ、まとめられているという。まあ、小説風なのでね、まあ、ストーリー仕立てなんですけども、まあ、これがなかなかね、まあ、辛いというか、また農刊誌というのが、あんまりその、知られてないけども、まあ、送り人っていう映画でテーマにはなりましたけども、世間一般にあんまり知られてないこの農刊誌という仕事が、本当、まあ、大事な作業をしてるんだなっていうことがわかる一冊です。で、その笹原るい子さんなんですけども、農刊誌なんですか、復元農刊誌というお仕事なんですね。まあ、人間はその、死んで遺体となってしまうと、まあ、肉体を長くは維持できません。で、復元農刊誌は、そういった死後肉体に起こる変化を処置して、まあ、できる限り、生きていたところに近い姿に戻す処置をするという。だから、病死、事故死、また自死、いわゆる自殺。まあ、こういった死因問わず、まあ、損傷の激しい遺体なんかを、まあ、遺族が安心して故人を送ることができるように復元する仕事なわけです。そんな笹原るい子さんの言葉一つ引用しましょう。死んでしまえば肉体は滅びる。しかし、その人の生きてきた証は、肉体が消えても思い出となり、遺族の心の中に生き続ける。肉体は継承できないが、思い出は継承できるのです。そう。この思い出ってのが結構重要みたいでね、本を読んでてあったんですけども、この遺体の顔を、まあ、整える。まあ、作るというか、あくまで生前の眠ったような顔に戻すことによって、本の中でね、実際その、もう顔が判別つかなくなっちゃった兄をその送る弟さんの話とかあるんだけど、その、まあ、こんな状態の兄貴に手加えて何が起こるってんだよ、さっさと焼いてやってくれよっていう話を、まあ、笹原さんが来て復元した。で、復元した顔を見て弟さんが、あ、兄だ。 ありです。本当にありがとうございます。みたいな話があったりとかね。だから、やっぱりその、東日本大震災が舞台なので、ほとんどの遺族の方が突然その人を亡くしてしまったと。そういう状況で、もう本当、呆然自失とする人もいれば、怒ってる人もいる。ただただ悲しんで泣いてる人もいるし、まだその自分の親が死んだことに気づかない子供もいる。そんな中で、故人を生前の姿に戻してあげて、生前の思い出と一緒に故人を送ってあげるという役割を笹原さんは果たしていたんだそうです。いや、まあだからね、そこを一つ一つのエピソードがなかなかこうグッとくるものがあるんですけど、まあ本の中から一部抜き出してご紹介しようと思います。その日、笹原さんは岩手県宮古島で来てほしいと友人信子さんからの連絡を受けました。生まれて10日目の赤ちゃんとお母さんが一緒に安置されている。その復元をしてほしいという遺族からの依頼だといいます。赤ちゃんは柔らかい分損傷も激しく、もう形もないくらいだといいます。しかし、それでも笹原さんならという思いで連絡してきたのです。笹原さんはすぐにパートナーの菊池くんと共に宮古市に向かいました。今までいた北上市から宮古市までは約150キロ。渋滞がなくても片道3時間はかかる距離です。この震災の津波で自分たちの技術や思いを必要としている人がいるなら、時間の許す限り遺体復元に向かおうと、笹原さんはそれらをすべて無料で引き受けます。宮古市に到着しました。遺族のお父さんに話しかけても、ただうなずくだけで言葉を発することができないほど弱っていたといいます。生まれたばかりの赤ちゃんはすでに原型をとどめてはおらず、頭は潰れたおにぎりのようになっていました。そしてその頭にはひらひらとしたレースのヘアバンドが巻かれていました。笹原さんは復元のためそのレースを外そうとすると、赤ちゃんのおばあちゃんがつけてくれたんだよと笹原さんに電話をしてきた友人信子さんが教えてくれました。最後にできるだけ可愛い姿で赤ちゃんを送りたいという遺族の思いからなのでしょう。笹原さんはそれを察して必ずお孫さんを元の可愛い姿に戻そうと心の中で誓います。白衣とマスク、プラスチックの手袋をはめると、ぐっちゃりと潰れてしまった赤ちゃんの処置から取り掛かります。輪郭を口の中から脱脂綿を詰めることで膨らみを作り、巧みに形を整え復元していきます。子供の復元は損傷が激しい場合が多く、時間も倍近くかかりました。そして母親の遺体も復元していきます。数時間かけて親子の復元が終わり、遺族に話しかけました。おばあちゃん、終わりました。これをもう一度つけてあげてください。笹原さんは一度外したレースのヘアバンドを祖母に渡しました。ああ、なんて可愛いんだ。寝てるだけだよね。起きなってば。さあ。そう言って、祖母は棺に抱きつき、号泣しました。それを見ていた赤ちゃんの父親は、棺を覗き込んで、そっと赤ちゃんの頬に触れ、顔を隠すようにおえつを漏らしたと言います。
やっと、泣けた。
泣くことすらできなかった父親が、やっと涙を流すことができたのです。それは、遺族にとって確かな一歩でした。という感じのお話なんですが、いやー、 読んでてやっぱり来ますね。目で見るのとやっぱ口で読むのだいぶ違うなぁと思ったんですけども、この後ですね、笹原さんの復元を見ていた人たちが、まあ、うちの人も綺麗にしてやってくれないだろうかとか、あとうちもこのままじゃ最後の姿を子供に見せることができない、お願いしますっていう感じでですね、この後笹原さんはホールに安置されていた37体すべての復元を決意したと言います。まあ、他のボランティアにはできない、自分だけが答えられることをしようと思ってね、まあ、復元に取り掛かっていったというんですけれども。いやー、まあ、なんというか、こういう仕事があったって、まあ、知らない人もいるし、またこういうことを被災地でしていたということを知らない人はまた非常に多いと思うんですね。まあ、本を通してこの復元納棺師というお仕事について知ることもできますし、何よりもこの被災地でこの活動していた笹原さんという復元納棺師がいたんだということを、まあ、知ってほしいと思います。まあ、児童文学作家である今西典子さんが起こしたノンフィクションの、まあ、ストーリー仕立てというか小説風の、本ではありますけれども、小さいお子さんでも読めるように結構ルビとか振ってあってですね、もう本当万人に読めるようになってます。まあ、結構辛い思い出もある東日本大震災だと思うんですけど、裏でこういうボランティアの活動された方もいるんだよと、読んでほしい一冊です。では、書籍情報です。心の送り人、東日本大震災復元納棺師、思い出が動き出す日、今西典子著、浜田和夫写真、金の星社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。復元納棺師という仕事を僕はきちんと知らなかったんですけどね、ただタイムリーなことにっていうほどいいことじゃないんですが、2ヶ月ちょっと前に僕は祖母を亡くしておりまして、祖母の顔をですね、まあ新化粧っていうんですかね、きちんと整えてくれた葬儀屋さんがあれいるんですよ、地元の方が。鼻に脱脂綿詰めてくれたりとか、ちょっと頬の膨らみをつけたり脱脂綿詰めてくれたりとか、あれでね、やっぱ祖母がね、最後送るとき美人だったんですよ。で、そういう仕事ってやっぱり尊いものだなと。あんまりね、私、納棺師やってるんですって明るい顔で表に出るタイプの仕事ではないですけど、まあ、こういう、まあ、人の心をね、豊かにする仕事をしてくれる人がいるということ。また、今回の本では、東日本大震災でボランティアでやっていた復元納棺師がいるということ、ぜひ皆さん覚えておいてほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、大富豪の石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ほら、矢島さん、
はい、
強いカードを2枚よこせ。
トランプゲームか。トランプゲームの大富豪が。
俺の財布には今500円ぐらいしか入ってないからな。
はい、じゃあ革命。
いやー、もうやだよ。というわけで本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
ユダヤ人大富豪の教え、再びアメリカへ編。はい
はい、
本田健さんです。
はいはいはい、
ユダヤ人大富豪の教えを書かれた本田健さん
ね、大ヒットの、
うん、それの続編あったんだ。
あったんですね。
最近出たんですけど、
これがオーディオブックになった。
オーディオブックになった、はい、早いな、オーディオブックになるの。
ねえ、
うん、まだ半年経ってないと思うんだけど。
今度アメリカに行くんですね。
はい、若い頃ですね、本田健さんが、
はい、
まあ、最初そのユダヤ人の大富豪に教えを受けて、
はい、
日本で起業して、うん、結婚して順風満帆だと思ったら、
うん、
自宅に帰って、その日8件目のフランチャイズ契約を終えて意気揚々と家に帰った僕はテーブルの上に置き手紙を見つけた。
はい、
しばらく実家に戻っています。今後あなたとの関係をどうしたらいい、どうしたいのか考えてみたいのです。レイコより。
お、
奥様から素敵なメッセージが。
素敵な、もう人生を変えるメッセージが。
はい、
はい、
でそこからちょっとその本田健さんがカリフォルニアに行ってみようって
言って、はいはいはい、
ま、アメリカに旅立ってまた新たなメンターに会うっていうストーリー。もう本当ストーリー仕立てなんですよ。はい、だから本田健って書かずに、
うん、
健っていう主人公がいて、
はいはい、
その人が体験したことを書いているという、そんな感じなんですね。
だから僕これ続編が出るとは思ってなかったっていうか、
はいはいはい、
こんな経験してて知らなかった、本田健さん。
ああ、またいろんな教えがあるんでしょうな、
はい、
さぞ
あるんですよ、
はい、というわけでそちらをぜひぜひ皆さんね聞いていただきたいと思います、
はい、
そんなわけで、本日紹介したオーディオブックユダヤ人大富豪の教え再びアメリカへ編はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
まさか8年後に続編が出るとは思わんかった
ねえ。